たまほじるしインネットラジ5月第3週パーソナリティたまほみしおです。よろしくお願いします。私はこの間から生と愛特集をやってるんですけど、あれ？何の音を始まっちゃったんだろう。ごめんなさいね。なんか私の方にすごい変な雑音入っちゃって、どっか動いちゃったみたいです。で、今日のゲストは恋愛セラピストの東康さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか、ね、最近どうみたいな話から、こう、いや、気力がないお話をしばらく聞いてたんですけど、ぜひそこら辺からみたいな、こう、つかみとしてすごくいいと思うんですけど。
そうなんですか。そんなやる気のないスタートで始めていいんですかね。
いや、なんていうかなんか、生身な感じで、人間だ
ああ。
なって感じで、すっごいいいと思います
いやー、
ね。
全然仕事する気がなくて、みたいな。
そうそう。
それってあずれさんの回のノリですよね。割とね。
そうですね。羽さんいつもそうな感じですけどね。いや、でもね、バリバリ仕事されてる、東さんもそういう時期あるんだっていうのは、やっぱすごいこう、参考になるんじゃないかな。
そうですかね。いやー、今年の1月から結構仕事詰め詰めできてて、よくこんなに次々とワークショップをこなしてるなと自分でもちょっと思いながら 来てて、で、まあ、3月、4月、そして5月頭のゴールデンウィークは名古屋にね、セラピスト養成講座4日連続でパンパンパンパンとやって帰ってきたら、やっぱちょっとそこでちょっと限界になりましたね。
ね、なんか体調崩されやすかったりとか、ちょっと予兆ありましたよね。疲れてんだね、東さんみたいな。
いや、体調は崩したりとかは、まあ、時々あったんですけど、ゴールデンウィーク明けとかは、ね、別に体調は崩してなくて普通だったんですけど、
気力だけが。
記録だけはダメでしたね、本当にね。
そんなことってあるんですよ、みたいな。
そう、なんかほとんどだから、記録が落ちるとね、自分の苦手な作業からできなくなるんですよ。
ああ、超共感。本当そうですよね。
そうそうそう。だから、セラピーとかはまだできるんだけど、デスクワーク系のね、結構集中力と気力が必要
ああ、
な、左脳系の仕事とかっていうの
で
は、
すよ
ほん
ね。
とできなくなって
ですよね。
そういう感じで、そうなんですよ。だからね、こう、その手の仕事が、もう、まあ、もうしょうがない。こうなったら、こう、伸ばしても死なないやつは伸ばすか、みたいな。
そう、ちょっと自分大事だから、本当に。っていうような、東さん。
そうですね。ただ、まあ、まあ、僕は結構自分で仕事をね、まあ、元気な時は別に嫌いじゃないんで、まあ、仕事するんですけど、結構常に自分が働かなくても大丈夫な形作りっていう、まあ一生懸命になってるので、意外とね、一週間ぐらい何もしなくても、なんか、ちゃんと回ってたりするんですよね。
これ本当にね、このネットラジ聞いてくださってる方って、こう、スピリチュアル系な自営業の人多いって思うんですけど、セラピストさんとかヒーラーさんとかね、皆さんよく参考にしてくださいと言いたい。
でもまあ僕がグダグダになってても仕事が回ってるのは一生懸命頑張ってくれてるうちの登録セラピストと、あと、まあ、秘書をやってくれてるなっちゃんのおかげみたいな、そういうとこですけどね。はい。
ねえ、やっぱ人は一人で生きられないんで、みんなつながり作りましょうっていうことであり、自分を大事にするっていうのこと大事なことないっすよっていう話でもありっていう感じかな、みたい
まあ、そんなこんなでですね。まあ、小田原に住んでてよかったなと思うのは、 今日は箱根湯本に散歩に、
歩
もう本当に散歩行きましょうって言って散歩行けるぐらいの感じなんで。
いて？
い
車？
や、歩いて湯本はね、ちょっと無理かなって感じなんですけど、まあでも、電車乗って
電
くと
車
ね、
ね。
まず30分
ああ。
かかんないぐらいで、
いいで
も
す
う
ね。
湯本に立ってるので、
うん。
車だと本当10、最短記録15分とかっていうのがあるんですけど、
ああ、いいです
だから
ね。ほんと
近いんで
近い。
すよね、近いんです。
ほんと気晴らし大事。自分甘やかし大事。
ですね。
うん。っていう話と生と愛をなんかで無理やり結びつけようかと思ってて、うまく思いつかないんですけど。
箱根湯本でで すね、
うん。秘宝館かなんかですか？そうじゃなくて。
秘宝館、
うん。
湯本はね、すごい商売上手で、その手の怪しげなのないんですよ
な
ね。
いんだ。ある方
そう
か
そう
と思
そう。
って期待しちゃって。
やっぱりね、熱海とかそういう秘宝館とか変なのあるじゃないですか。で、それ最初、お客集まったとしても、やっぱりね、湯本が格調高いイメージをキープできてるのは、やっぱそういう秘宝館がないことによるんだと
元は高級感ありますよね。
思うんですよ。そうそうそう。
イメージ戦略ですね。ブランディングですね。
そうそうそう。まあ、どっちが正しいとか、秘宝館けしからんとか言うつもりは全然ないんですけど、ただ、そういうこう、イメージダウンにつながるものは一切排除するという、こう、なんていうか、一丸となってそういうのを取り組むっていう、なんか覚悟がありますよね、いうことに。
やっぱどこで勝負するのかでそれをキープするって大事ですよね。揺らがないっていうか。
そうそうそうそう。
日和らないっていうかね。
だから別にその、真面目だからいいとかって思ってないけど、その覚悟のあり方はかっこいいなって思うんですよ。それでですね、
何があったんですか？秘宝館じゃなくて。
秘宝館じゃないですよ。普通に蕎麦屋に入って蕎麦を食べてただけじゃないですか。やってきたわけですよ。
何が？
この時期、湯本に行くと、大体年配の方が多いんですね、やっぱりね。大体平日から暇な人っていうのは、そんなにいないわけで。もう引退世代の人たちが、こう、湯本に来てたりするわけなんですけど、僕のたまたま隣に座った人たちがですね、なんか妙にこう、若いカップルだったんですけど、まあ女性の方もね、すごくセクシーでお色気ムンムンな感じの方がいらっしゃって、彼の方もなんかね、お金持ってそうな感じだったんですよね。富で。で、ちょっとぶっちゃけ話をすると、蕎麦屋にその香水の匂いはやめてくれと。飯がまずくなるってちょっと思ったんですけど。で、最初はちょっとこう、匂いの話から入りたいなと。なんかこう、やっぱり、なんていうか、香水みたいなね。セックスアピールっていうのと、匂いって、すごい、こう、まあ、深い関係があるというかね、重要な要素だなって思うんですけど。
よく言われてますよね。
この間ですね、性依存っていうんですね。そういうテーマの、まあ、そういう、そもそもそういうタイトルの本があってですね。まあ、それが、まあ、浮気症とかね、そういうテーマの相談を受けることも最近は多いので、でも夫が浮気症とかじゃなくてね、自分は浮気症かもっていう、こう、最近結構本人からの相談があるので、そういうんで、ちょっと、ちゃんと勉強しようと思って、いろいろこう、調べてるわけなんですけど。 そうするとね、なんていうんですかね、正常な効果、だから性依存とかになっても、回復する行動はこういうのがありますよとかっていうリストがあって、それで性依存になってしまう方向の、要するに回復を阻むものっていうリストがあって、
うん、
それぞれいろいろこう、あるんですよ。
うん、
でも回復を阻むものはテレビのアダルトチャンネル、
うん、
アダルトビデオ、みたいな。で、第3位に、香り。
へ
って書いてある
。どういうことなんですか？
まあでもこう、いや、どういうことっていうか、やっぱりこう、匂いに、人間ってものすごく深く刺激をされてしまって、よくまあ、アルコール依存症の人がこう、お酒一回飲んじゃうとまた戻っちゃうとか言うじゃないですか。性依存の人は、
匂いで戻っちゃう。
匂いで戻っちゃうんですよね。
何の匂いなんですかね？やっぱフェロモン的なニュアンスなのかな？
まあ、香水、化粧品、シャンプーとかっていう風に書いてある。でもですね、シャンプーの匂いとか、実は、まあ、この間ね、テレビを見てたときに、そういうシャンプーとかを作っている、まあ、会社が特集されていて、で、こう、こんな匂いを入れてるんですよ、みたいな。で、これちょっと嗅いでみてください。うわ、何ですか、これ、みたいな。まあ、そういう、こう、あったんですよ、で、なんて言ってましたかね、なんかこう、猫のおしっこみたいな匂いみたいな。
それ多分、ね、じゃあ、子猫の香りとかなんですか、それは。猫のおしっこって。
そうそうそう、なんかね、そういう系の匂いが入ってるとか、やっぱりね、それを強い匂いで嗅いちゃうと、やっぱ臭いわけなんですけど、そういう匂いを分かんない程度に入れることで、なんかすごくこう、生めかしい匂いになると。だからもうね、世の中、性的にこう刺激するための匂いに満ち満ちてるんですよ。
シャンプーでそうだった。本当に全部にちょっとずつ入ってるですよね。
なんかこう、のんびり自然の中でね、散歩してですね、そして周りもちょっと年配の若干こう枯れた人たちしかいないところでですよ、で、そばでも食べようかみたいな、なんでこの、
生めかしい。
性的エネルギーに満ち満ちた、このムンムンの二人がやってくんだよみたいな、そうなんでよりによって隣の席に。まあまあ、そんなことがありまして。でもなんかね、匂いってすごくこう、性的な刺激っていう面ではね、パワーありますよね。
ってよく聞きますよね。なんかフェロモンとかも鼻で、匂いで吸血を刺激してくるんだとか、
で、こんな、なんかこれほとんど人の悪口に近いんですけど、いいですかね。
聞きたいです。
まあ、それでね、まあ、ソファイアで、なんだこいつって思ったからだっていうところもあるんですけど、結構、まあ割とこう、お金持ってる人と結婚して、で、その後、その相手の人が、割とこう、浮気するみたいなね、そういう展開になるっていう、まあそういうことってまあある。じゃあ、あるわけですよ。
そうですね。
それで、まあ世の中ではお金持ってる人は、その自由が利くから、それでこう、いろいろこう、女性にご馳走したりとかも、気前よくできると、まあ、モテるじゃないですか。だから、その、やっぱりこう、浮気のチャンスもいっぱいあるみたいな。僕もなんかそういう解釈をしてたんですけど、今日ちょっとなんか違うんじゃないかなと思って、まあ、そういう面もあると思うんですけど、例えばこう、二人で支え合っていかないと生活できないよね、みたいな、くらいだったら、やっぱりお互いに求めるものって、生活のパートナーだったりするじゃない
そうですね。
ですか。で、お金あって余裕がある人ほど、相手にそういうこう、生活臭さじゃないとこ求めるじゃないですか。
そうですね。綺麗にしててほしい的なね。
そうそうそうそう。で、要するに、その、支え合う生活のパートナーっていうことよりも、なんか自分を性的にこう、興奮させてくれる相手かな。
ああ、持てますよね、絶対。
なんかそれってこう、普遍的真実というか、じゃないかなと思ってて。本当人間の世界を超えて、動物とか、例えばなんでクジャクってあんな羽なのみたいな。
絶対役に立たないですよね。ご飯食べるには邪魔にしかならないし。
邪魔にしかならないんですよ。
ヘラジカの角とかね。
ね
ね
え。あとマンモスの牙とか
え。
ね。丸くな、丸まっちゃったらもう役に立ってない。
刺さないですよね。
要するに、牙がでかいマンモスがモテると。まあそういうことなんですよ。だから、生きるのに必死な場合は、生き残りやすい、なんていうか性質が生き残るんだけど、生き残るのが余裕になってくると、
性的魅力がある方が勝つっていうか、選ばれるっていう。
そういうことなんですよ。動物の世界でもそうだけど、まあ、人間も、あ、そうなんだなと思って。だからほら、箱根湯本のですよ。こう、割とこう地味な格好をしている年配の人たちの中にですよ。こう、あ、この人たち性的魅力、すごい高い感じで結びついた二人だなっていう二人が、現れてですね。これ多分、東京の方から来たとかそういうことだと思うんですけど。都会的だし、若干場違いだけど、お前たち。そっか、お金もあると、最後は性的魅力の方へ行くんだな、と。
金持ちのおじさんも、いろんなキャバ嬢とか、女性をはべらす方に行くし、そんな人に選ばれて結婚した女性っても性的魅力が高くて、それを使うのが、なんていうの、苦にならないような人がくっつくから、その人はその人でなんか浮気しちゃったりしてみたいなカップルになりやすいみたいな感じなんですかね。
じゃないかなと思って。
でもありそうな話です
そう。
ね。コメントがいくつも入っているのを読みますね。コシッと言霊術の天狼月英さんから、こんばんは。こんばんは。アロマなどで癒すってありますね。ね、匂いって本当に癒すにしても、セクシャルな方にしても、とにかく効果が高いんでしょうね。で、
そうでしょうね、やっぱりね。
恋愛&夫婦カウンセリングスフィアさんから。いやー、香りはダイレクトに刺激するから飛び道具でしょう。皆さん香りに飛びついていらっしゃいますね。飛び道具ですよね。遠くから来るしね。
飛び道具ですね。
ねえ。 で、東さんの予告でおっしゃってた、こう、後ろ暗さと、健全って言えばいいんですか？後ろ暗くないものとの違いっていうか、境界線どこであるのかっていう話とか。
唐突に、
どうすんね、唐突
その話を振ると、今聞いてる人たちは何のことかさっぱりわかんないと思うんで、一応説明すると、
お願いします。
まあ、この放送が始まる前に軽く打ち合わせをしてたときに、ね、ちょっと、性っていうのは、なんかすごくこう、お互いこう、愛し合っていて、セックスもあって、で、すごくこう、光の当たる側というか、
健全っていうか望ましいっていうかね。
そうですね、より愛が深まるみたいな、そういう側面もありながら、でも、なんか、例えば、そうですね。まあ、たまにこういう相談あるんですけど、夫が風俗にハマっているとか、こういう明らかにこう、ちょっと後ろ暗い側ですよね。というふうに、同じ、こう、性的にこう、なんかこうね、こう刺激されて興奮してっていう、展開でありながら、なんでこうも、こう、イメージの違う世界があるのかっていうね。まあ、そんな話ができると面白いね、みたいな。
そうなんです。
そういう話をしてて、という、早速、それを話せというね。
聞き た
そ
い。
れをこう、今話を振られたわけなんですけど。まずなんか僕が、そうですね。思うことは、正常で健全な世界と、なんていうかこう、異常というか狂気の世界というか、意外と紙一重だよねっていうことですかね。
紙一重ですよね。
紙一重だと思います。
芸術って高尚と思われやすくて、ねえ、尊ばれやすいんですけど、やっぱりすごく狂気と紙一重でしたし、宗教とかもすごく尊ばれやすいけど、やっぱりあれも狂気と紙一重だと思いますし、すごい紙一重だなって思う。
例えば、そうですね。この例なんか多分面白いと思うんですよね。大人の男性でありながら、なんかこう、少女にばっかり興味がある。みたいな人いるじゃないですか。これちょっと行き過ぎちゃうと、社会的にはね、犯罪になってしまうというか、ここまで行く場合ありますよね。で、一方で、例えば、僕なんかね、うち娘二人いますから、一緒にお風呂とか入るわけですよ。上が5歳で、下が、下4歳なんですけどね。って感じなんですけど、まあ可愛いな、みたいな。で、こう、その可愛いなって気持ちの中に、こう、性的なものが、あるのかないのかっていうと、僕ゼロじゃないと思うんですよ。あると思うんですよね。よく父親にとって娘は最後の恋人だみたいな言い方もあったりしますけど、ゼロじゃないと思うんですよね。まあ、だからといって、自分の娘となんかこう変な関係になったりとか、なんか、そっち側のこう、ダークサイドに落ちそうな気も別にしてないんですけども ゼロじゃないと
興味深い話題。
思うんですよね。それから、 あ、そうそう。昔ね、フロイトかなんかの本を読んでたときに、実はこう赤ん坊が、なんかあるじゃない、更新期、肛門期、なんとかっていう、こう、フロイトのね、こう、性的な、こう、快感を感じるのが、生まれたばっかりの時は実は、口なんだと。ってことは、お母さんのおっぱいを飲むっていう行為そのものは、ある意味、こう、セックスみたいなものだと。で、それは、フロイトによると、生殖につながらない性的行為なので、倒錯していると言えば倒錯している。でも人間ってそういうもんなんだみたいな、まあそういうことが書いてあるんですね。で、人間ってね、そういうふうに、一応社会的な正常って見なされている行動の中、もう、一歩間違えば、何かのボタンの掛け違いが起これば、倒錯した世界にはまり込んでしまうような、こう、危うさというかですね、そういうものをはらんでるような気がするんですよね、
絶対はらんでますよね。
やっぱり。はらんでると思いますね。
本当に命をつなぐってことに関係あることは何だ、結局みんなエロいなと思うんですけど。
ああ、そうでしょうね。
飯食べる行為とか結構エロいですよね。
まり考えたことないですね、それはね。どこがエロいですか？ちょっと教えてくださいよ。
いや、粘膜とかを刺激することで快感を得てるわけじゃないですか。
ああ、そうなんですかね。どうなんですかね。僕がご飯食べる行為をエロいと思ったことあんまりないんですけど。
エロいと思いながら食べてみるとすごいエロいですよ。
そうですかね。
なんかこうプリプリしてたりとか生めかしいものが新鮮で美味しいんですよ。やっぱり大体ね。潤ってたりとかね、ツヤツヤしてたりとか、生めかしいものが大体美味しいんですよ。
そうだけど、なんか僕の中ではこう、なんかエロと、なんかグルメっていうのはなんか、あんまりこう、感覚的には繋がらないですよね。
ですか。
はい。
そう。
そうですね。
五感を駆使して楽しんでるっていう。で、それも粘膜使いながらね。口の中の粘膜みたいな。ガンガン使いながら。エロいって思いながら食べるのおすすめし
なんか飯がまずくなりそうだ まあ今度一回やってみますけど
お布団の中気持ちよく眠るとかもすごいエロいと思うし、単に眠るだけの行為っていうね、本当に睡眠っていうのは私はエロいと思うんですよ。お風呂に入るとかね、そういうのはエロいと思うし。
ねえ、お風呂に入る。それから、
マッサージとかはエロいですよね。
マッサージとかもエロいですよ
すごいエロいですよね。
あと、気持ちいい布団っていうのも実
エロ
は、
いですよね。
そうだと思う。
あとやっぱ幼い子供と戯れるっていうのって、やっぱある意味でとてもエロいと思うんですよ。肌と肌すごいスキンシップ激しいし、ちっちゃい子、特に我が子なんてすごい激しいしね。
そうです、そうです。
すごいラブラブだしね。大好き大好きでチューチューチューチューしてくるし。その授乳期なんか本当におっぱいまさぐられてね。何かの子育て漫画に乳クリアウトはこのことかみたいなのが書いてあった。
あ、そうなんです ね。
妙に共感したことあるんですけど、まさに乳クリアウトってますよね。
だから、本当そういう、こう、人間の、こう、性的な、なんていうか、スイッチ入るみたいなのって、こう、そういう危うさを常にはらんでるですよね。で、まあちょっとだけね、せっかく今夜なんであんまり真面目な話はやめようかなと思ってたんですけど、ちょっとだけ真面目な話をすると、やっぱりね、こう、夫婦の仲が良くて、自分の性的な、 こう、衝動というか欲求を向ける相手がちゃんといるっていう、これがやっぱね、安全弁だと思
そうですね。
で、そこが狂ってくると、
うん。
いろいろこう、よからぬ方向に、
うん。
こう、性的なエネルギーが向かっちゃう。
うん。
はい、真面目な話、終わり。夜なんて。
いくつか、またメッセージ届いてるんで読みますね。スミーさんから、こんばんは、こんばんは。
こんばんは。
キサラギミッケさんから、久々に生で聞けてます。頑張れ。ありがとうございます。古神道言霊術の天狼月英さんから、宗教でもお香を使うから何かあるのかもとは、あるんでしょうね。
なんかありますよ。
恋愛夫婦カウンセリングスフィアさんから、芸術ってエロと密接というか、生命イコールエロスであって、花が綺麗って感じるのや大自然に芸術を感じるのと一緒でしょう。エロとね、芸術とエロス、生きるっていうこととか全部密接なんじゃないかっていうご意見ですね。確かにそうだと思いますね。
まあそうですよね。そうだ。
うん、スミーさんから、食べるという行為はエロいというのはわかります。よかった、賛同者いて。信じ
ああ、
ます。
そうなんです
あ、エロ
ね。
いって。
で、僕はまだ、その境地に至ってないだけなんですかね。もしかすると。
い
僕
や
の中ではすごい違うものな感じがしてるんです
なるほど。やはりスフィアさんから、食べるって生命を摂取するでしょ？女性にとっては似てることだと感じると思いますか？ああ、そう、女性にとってはっていうのあるのかもしれませんね。スミー、もう私の存じ上げてるスミーだとした女性ですしね。あ、やっぱりスミーさんからもう一個。カニバリズムの食べられるということについて苦しく思ったことがあります。相手の血肉になりたいって。ほう、なかなか盗作の発言が。
盗作系ですけどね。でもまあ、カニバリズムはやっぱり性的衝動でしょうね、やっぱりね。多分。そうか。食べると性が、まあちょっと問題ありですけど、ね、ガーッとこう、そこにこうエネルギーが集中するとそっち行っちゃうんでしょうね。あんまりちょっと、そういうことする人とは、あんまりお友達にはなりたくないですけ
には良くないですね。
ね。
あ、いっぱい、スミがいっぱい書いてくれてますね。違う、カニマリズムのはもう読んで、相手の接触している様子、食べてるってことですね。食べてる様子もとてもエロいっす。女性の食べてる様子にエロさを感じる男性って多いですよね。ああ、なんか、これはどうですか？食べてる様子にエロさを感じる。
唇っていうのは、あえて、性器と似た形になってるんだっていう説があるんですよね。それを、なんていうか、性的に誘うためにっていう。僕はその説はね、ちょっと信じてるんですよね。
目立つとこ持ってくるっていうね。
そうです、そうです。四つん這いだった時は、発情しているよっていうのは、性器がその後ろから丸見えなので、わかるんだけど、お猿とかお尻とか性器とかもね、すぐこう、はっきり見えますみたいな。
腫れ上がったりしてすごい目立つみたいですよ
そう
ね。
そうそうそう。でも、人間立ち上がっちゃったんで、見えないとこ行っちゃったんで、そのお尻の代わりに、
おっぱい
前
出
に
て
持っ
く
て
る。
きたのがおっぱいになった。
似てますもんね。そっくり。
そうそうそうそう。
立
それで、
場。
そう、谷間をね。それで、性器を見せる代わりに、それがこう、唇になったっていう、そういう説がありまして、僕は一応信じてます。
ああ、でも、すごい説得力のある説だと思いますね。だから、やっぱり、妙齢の女性はやっぱり自分の性的魅力をアピールするときに唇赤く塗りますもんね。
そうなんですよ。
で、塗ってるのを見てやっぱりおおって思うわけで。
そうなんです、そうなんです。
ねえ、それも、なんか潤わせますもんね、プルルンってね。
あ、そうですね。ちゃんとこう、グロスとか塗ってね。
ねえ。
私潤ってますよっていうア
そう
ピール
そ
します
う。
ね。
やっぱりそれ見たら、エロいっていうか、セクシーって思いますもんね、魅力的って。
そうそうそうそうそうそう。
うん。なんかこう、食べることとエロですごいこう、掲示板が盛り上がってるみたいですね。
そうなんです
いっぱ
ね。
い見てますね。
あ、そうなんですね。
スフィアさんも、お酢って実は摂取される側なんでないの。食べられる側なんじゃないかって説ですね。あ、でもそうかもしれないですね。カマキリ食べられちゃうし、クモとかも食べられますよね、確かね。
ああ、なるほど。
うん。で、スミさんから、食べるってセックスに似てるような、女性にとってそっくりかも。恥ずかしい。口に入れますからね、思いっきり。
そうですよね。
ね、口に入れて飲み込む、体内に入れることで命は紡いでいくっていう、そっくりかもしれないですね、逆っていうか違う見方すると。
そうか。
うん。
なんか、今、全然、しょうもないことを思い出したんで、まあ、夜なんて言っていいですか？
はい、どんどん。
ドン小西さんっていう人がね、まあ、ね、ずっとこう、借金があったりとか、いろいろ大変だった時期があって、最近はすごく売れて、でもう、女、の、こう、次から取っかえ引っかえしてるみたいな話があって、まあ、ナイナイアンサーに出てたんですよ。その時に元ヤンキーかなんかの人が、こう、なんか、アドバイザーとしていて、まあ、女を食ってるつもりかもしれないけど、それお前食われてんだよって その言葉をふと思い出しました。それはなんとなく分かってるって答えてましたけど。
ああ、でも、やっぱそういうふうに食うみたいな、なんか比喩表現もしますね、言われてみれば。
そうですね。
ねえ。
食べちゃうみたい
ねえ、お持ち帰りとか。それちょっと違うか
な。ああ、そうか。でも食べるのと関連する言葉で表現しますね、そういえば。あ、でも僕それ、やっぱ昔からピンとこなかった。そう、あ、そうだ。僕はだから、食べるっていう言葉自分では使わないですね。僕の中ではやっぱりこう違うものなんだ。
ちょっと違うものなんですね。
違う違う。そういう用語があるのは知ってるけど、自分の中ではなんかあんまりピンとこない系の表現です。
なるほど。東さんにとって、セックスを例えると、食べるんじゃなくて、どんな例えになるのでしょ
なんだろう、僕のイメージはね、
う。
なんだろう、母親の体内に戻るっていうか、子宮の中に戻るみたいなイメージが、なん
やっ
か、
ぱり食べられる側なんですね。
食べられる側？
飲み込まれる側なん
まあ、
です
飲み込まれるという意味ではそうですかね。
ね。
はい。かなって思ってますけどね。男性にとってやっぱりなんかこう、子宮の中に戻るみたいなイメージがあるんでしょうね。
ああ、でもそれは本当聞いたことありますね。
だってさ、夜だから言いますけど、同じ女性とセックスしちゃったら、こう、兄弟になったとか言うじゃないですか。
ああ、言いますね。
だって兄弟じゃないでしょ、だって。母親じゃないんです。だからイメージ的にそうなんですよ。多分ね。なんか僕はそれはなんか感覚としてはわかるなって思うんですけど。
親子丼とも言いますけどね。
親子
あ、
丼。
それは違うか。それ
そ
ちょっ
れ
と
は
違う。
違う。
ちょっとい
や、
違う。
リアクションしづらいくりやめてください。あれは めっちゃリアクションしづらいわ
なんかね、食べ物に例えられるんだなと思って、ちょっと言いたくなっちゃいました。でも、なんか食べて食べられてるんだなって思いました。なんか。ね、東さんたまたま違うみたいですけど、やっぱり女の子を食べるみたいな言い方する男性が多いですしね。
いますよね。そうです。
ので、やっぱ食べられてんだな、みたいな。何か、相手から何かとても生命エネルギーを受け取ってるっていう感覚があるってことでしょうね、きっと。両方に。
それはあります
うん、
ね。
うん。
間違いなく、間違いなく。
で、何でしたっけとか、で、なんかちょっと話を整えようかなって思ってるんですけど。なので、後ろ暗さと健全さの、境界線みたいなのは、そういう、こう決まったセックスパートナーみたいな、公認のみたいな安全な人がいるかいないかで決まるんじゃないかっていうことでしたっけ。
まあ、そういう人がいるのかな。決まった相手がいるかどうい
な
か、
くてもね、いない人が
それ
道
じゃ
を
ないよう
後
な
ろ
気
切ら
が
ぐらいわけじゃないですもんね。
する。僕が思うのはね、人が、こう、どっちに向かうか、っていうのも、ものすごいざっくりと、癒される方向に向かうか、依存症に向かうかっていう、割とその2つで考えてるんですよね。で、癒される方向っていうのは、いろんなこう、抱え込んでいるネガティブな感情が解消されていくみたいな。じゃあ、わかりやすい例えをすると、例えば心の中にこう怒りを持っていて、誰かに対してこう怒ってる、あるいは自分に対しても怒ってるかもしれない。だけど、そんなこと思っちゃいけないって蓋をするみたいな。そうするとね、やっぱりこう、喜びも感じにくくなるんですよ。ネガティブな感情をそうやってこう、その心の中にこう、まあ、抑圧っていうんですけど、こう、抑圧、溜め込んで蓋した状態にしておくと、喜びの感情も感じにくくなって、やっぱ刺激を求める。で、刺激を求めて、その刺激を求めた先が、その性的なものに行くと、やっぱ依存症的になるんですよ。
依存症と健全な癒しとの差ってどこなのかなと思って、癒されるからこそ依存するみたいな側面っていうか、そういう言い方のことを依存するって言ったりもするじゃないですか。
まあ、だから、依存ね、ある程度しますし、愛着っていうかね、そういうのは絶対に、パートナーだったらありますよね。
本当に癒されてたら、
で、
不
その
健全
時
な
に、
依存ではない。
その時に、ネガティブな感情を、心の中に、こう、抱え込んでいなければ、それは健全な方向に行く。
たとえちょっと多少依存っぽくても、不健全な依存じゃない、健全な依存だから OK っていう、ちゃんと
そう。
回を重ねるごとにどんどん癒されていって、い
癒され
つか
てい
は自
く。
立するみたいな。なるほど。じゃ逆にこう、喜びを許可したら、ネガティブな感情も少しずつ出てきて癒されていくみたいな、セックスセラピーみたいなのもあり得るみたいな感じですかね。
セックスセラピーってね、すごい、本当は、よほどこう、カウンセリングとかね、心理療法みたいなセラピーより、よっぽど効果あると僕は思ってるんですけどね。
ああ、もう実地な感じですよね。
だけどほら、じゃあ、今から僕はセックスセラピストになって、そのセックスを通じて女性を癒す仕事をしますとかってできないじゃないですか。その仕事はいかにも怪しいでしょ。
本当にね。
あり得ると思うんですよ。そういう道って。だけど、ぱりちょっとね、今の社会では受け入れられないと思うし、すごくリスクの高いお互いの
そうです
ことだ。
ね。
なので、まあ、ちょっと、ね、興味はありますよ。興味はある。いや、仕事としてやろうとしてはすごい大変だと思いますけど、ね。けど、そういう道ってあり得るよなっていう意味での興味はありますけど、いや、今の社会でそれを仕事にするっていうのはまあ無理だろうなというふうには思う。
なんか、密かにあるみたいですよね。うまく機能してるのかどうかともかくとして、そういう看板を掲げてるサイトとかは見たことあります。癒します的な。自分上手ですみたいなね。
どうなんですかね。
女性が、癒す側の、風俗とかは結構その側面ありますよね。疲れた男性を癒されに行くみたいな。
そう、風俗は、まあ、癒されるっていう側面もあるかもしれないですけど、逆に、
依存
なんて
症
いう
の方で
か、
すか？ごまかす材料に使われちゃってるかもしれないみたいな。
本当に癒すのが上手な、まあ、風俗嬢の方がいらっしゃったとすると、多分お客さん、そのうち来なくなっちゃうと思うんですよ。
というのは？
いや、で、癒されたらだって必要なくなって卒業していくでしょ。なので、ってことですか。だけど、本当にこう、お店を維持するのにもお金かかるし、宣伝広告費もバンバンかかるじゃないですか、普通はね。そうすると結構稼ぎ続けなきゃいけないみたいなプレッシャーがあると、むしろお客さんを完全に癒すよりも、本当に癒されることはさせないで、ずっと依存させた方が、まあ、ぶっちゃけ金巻き上げられるじゃないですか。ね、よく聞くじゃない、カード破産しちゃったとかっていう。まあ、身近には聞いたことないですけど、そういう話があるっていうのを聞いたことあります。そういうのっていうのは結局、その破産しちゃった人が癒されたわけじゃなくて、癒されそうだけど実は癒されなかったっていう、こう偽物を食わされてですね、依存症的になっていただけ。
そういうのがさっきおっしゃってた性依存みたいな、の道具として使われてる的な感じだっていうことですよね。なんかまたいっぱいコメントが溜まってるので、皆さん食いつきが激しいですね。スミーさんから、女性の唇の厚さがエロさを象徴する？いや、それは絶対そうでしょう。アンジェリーナ・ジョリーの唇とかすごいエロいですね。ね。ご神道の天狼さんから。多分それ見た。どれのことかな？まあ何か、テレビ番組の話してるときですよ。あれかな？小西、ドン小西さんの、ナイナアンサーの話かな？で、スフィアさんから。カニとか大好物をむしゃむしゃ食べてる女性の表情って大好きな男をいただきますってしてる時と同じ顔ですよ。幸せそうで。で、稲本ってわざわざ名前つけてくださってますね。稲本ひろきさんですね。何回かネットラジオにも出てくださった。ご神道の天狼さんから、食べる、午後はお酢なんですよ。言霊的にはね。そうなんだ。如月三家さんから、中国傍中術っていうのがあるから、性器を吸われるとか言いますものね。接して漏らさずとか、それですよね。ご神道の天狼さんから、食べるが賜るでもあって、神様からいただくのです。同時に飯、メスイコールメスです。ご飯の飯と、召し上がれのメス、招くとかの字の召使いとかのメスと、メス。 が一緒だっていうことですね、言霊的に。なんか、なるほど感が私はありますね。
なるほど。
天狼さんから、言い方ですごく怪しいですね。セックスセラピーのことですね、きっとね。で、スフィアさんから、スフィア稲本さんですね。男がセックスセラピーするって、そんなの生命力吸い取られて命が危ないわよ。
それはわかる気がする。
って感じですね。
うん。生命力っていうかね、セックスするとね、うん、相手のやっぱり、こう、深いところに、こう、抑圧されている、感情のエネルギーとか、
うん、
やっぱね、移ってきちゃうんだよね。
うん。お互い交換しますよね。それもあってやっぱり特定少数としかしない方がいいっていうのはやっぱ心理なんだろうなと思いますよね。ある意味です
ごいね、深いところにね、傷があって悲しみと怒りといっぱい持ってる人とセックスすると、精液を吸い取られるようなことが起きると僕は思いますね、やっぱり、
ね。お互いきっとそうなんでしょうね。
まあ昔の話ですけどね、そういう人と、まあ、付き合った時は立たなくなりましたからね。まさに精液を吸い取られる世界ですよね。
そうなんだ。
まあ、
うん、
その、ちゃんとこう明るい側にいる人と付き合うようになったらケロッと治りましたんでね。本当に。まさにそういうことだと思ってるんですけど。
なるほど。なんかすごいわかりますね。
いいですね。なんかすごい夜っぽい話題になってますね。やっぱりね。
ネットラジいつも夜やってるんですけどね。今日は夜っぽさが炸裂してます。
昼間だと立ったとか立たないとかなかなか僕言わないですからね。いや、今日はね、いいですね。いい感じで絶好調ですね。
皆さんもどんどんもっと書き込みくれると、質問とか言うと、今なら、東さん喋るかもしれません。スカイカフェさんから、セックスがタブーだという風潮がまだ強いため、それが癒しになるのはまだ厳しいかな。風俗業で添い寝サービスがあるところとかあるみたいですがね。でも女性が対象で、男性は可愛い女の子からのサービスなら、なんか、すごく爽やかな若いイケメンとかが、の添い寝サービスみたいなの見て、私ちょっと、おーって思ってお気に入りに入れちゃったりするかも。
え、そうなんだ。
ちょっとときめく。本当に使うかって、そんなね、信用できるかどうかわかんないじゃないですか、添い寝で済むのかみたいな。
添い寝で済まないか
も。なので、絶対怖いからやだけど、見る分にはおーっていう感じで。軽いときめきが目から入ってくるみたいな感じあるなって思いました。抱き枕が散々売ってて、イケメン抱き枕っていうのがね、オタク対象のアニメグッズ店とかですごいたくさん売ってて、おーって思いました。わかるみたいな。一箇所癒されるみたいな。
抱き枕とかね。
うん。
なんか一回ね、抱き枕を、結構調べたことがあって。出てくる、出てくる。びっくりしましたね。いや、ちょっとね、腰痛があったんで。
腰痛
そうそうそう。それにいいかもと思って調べたら、まあ、結構どっちかっていうと、フェチ系の抱き枕、出てくる、出てくる。びっくりしましたけどね。
やっぱ男性向けの可愛い女の子書いてあるのはかなり際どくエロいのいっぱいありましたね。
すごいいっぱいありますよ。びっくりしたもん、本当に。うわーすげーと思って。ちょっとでも、そういうのを求めてたわけじゃなかったんで。まあ面白かったけど、買う気にはならなかったんですけど。
あ、サッチンからありますよ、イケメン添い寝サービスって言って、添い寝やプライムっていうホームページが送られてきましたね。あるんですね、っていうことで。
そうなんだ。
興味のある方は、添い寝やでググってみるといいかと思います。一つあるってことは多分いっぱいありますよね。
まあ、舞妓さんっていうじゃないですか。
はいはい。うん。
舞妓さん、芸妓さんとかね。今はやってないかもしれないけどね、昔、添い寝に近いのとかあったらしいですよ。でも、あれはでも性的サービスじゃないので、手出したら、出入り禁止にされちゃうわけ
です。我慢する、ね、
馴染みの客になると、一緒に寝られるみたいな。
男性サイドとしては我慢するの大変だから、かえって辛いんじゃっていうような。
どうなんですかね。
どうなんでしょうね。それでも嬉しいかな。
いやでもね、男性にとって、性欲の問題っていうのは、性欲がありすぎて、それをこう、発散する場が足りなくて困るっていう悩みと、逆にこう、性欲が湧かないというか、で、性欲なければしなきゃいいじゃんって思う人もいるかもしれないけど、これね、人間って性欲が湧かなくなってくると、もうそれが原因で鬱になっちゃう人もいる、みたいになっちゃう人もいるぐらいで、それはそれでまずいんですよね。その、性欲が、ありすぎて困るっていうのと、なくて困るっていうのと2種類あると思うんですよ。僕もね、40過ぎますとですね、どっちかっていうと、なくて困る側っていう方も、こう、なんかこう、ちょっとわかるようになってきたな、みたいな、するんで、どっちそういうふうに考えると、だからなくて、だって、ね、芸妓さん、舞妓さんなんてね、高いから、で、結構年配の人が多いんですよね、そういうね、お金も持ってるみたいな。そういう意味ではね、そういう刺激材料があるっていうことは別に辛いことっていうよりは、なんか、必要だからそういうことするんだろうなって思うんですけど。
なるほど、なんか、ねえ、年配の男性みたいな感じで言うと、抱きしめてとか言いづらいかもしれないけど、セックス前提じゃなく、誰か女の人の横に入れるっていうの、すごい嬉しいかってするのかもしれないなって思いました。
男性がこう。
そうそう、男性が、そう、セックスとかの前提じゃなく、誰かと、優しくて可愛い誰かと一緒に横になれるみたいな。ね、抱っこしてもらえたりね。
抱っこしてもらえたりとかね。
嬉しかったりするのかもしれないなって。奥さんにね、そうやって、抱っこしてとか言えるような男性
は、まあ。奥さんとね、仲が良くてね、そういうことが言えたら、それはそれで全然大丈夫だと思うんですけど、それがないとね、確かに、そうですよ。やっぱね、抱っこ必要ですね、何歳になっても。
必要ですよね。
思います。
必要ですよね。なんかすごい、すごいコメントが来てますけど。スフィアさんから、たまちゃん、あずまさん、向いちゃいなさいよ、S でしょ、ですって。何をどうしたら向いたことになるんですかね。本性を暴く的なことを期待されてるのかなって思ったんですけど。
なんですかね。僕そんなに変なも出てこないと思うんですよ。そんな。
アナさん何かといろんな意味で健全ですからね。健全な男性ってこんな感じっていう一つの見本になる感じな。残念ながら。
残念ながら。
と言っているうちに、もう59分になってるんですけど、ちょっとまとめに入ろうかなって思ってるんですけど、まあ、性と愛なんですけど、生命力みたいなものはエロいんだっていう、健全なものの中にエロさがたっぷりあるんだみたいなことがメインだったのかなっていう。
そうですね。そして、ちょっとそこにこう負の感情が癒されてないとか、何かボタンの掛け違いみたいなものがあると、こう、やっぱこう正常と狂気はやっぱ紙一重みたいなところがね、 僕は思ってますね。
なんか、動物の骨格が死ぬほど好きで、死んだ動物を次々土埋めては、肉が腐った頃掘り出して骨格標本作ってた人が、動物園に就職して骨格標本家になってるみたいな記事を読んだことあって、この人変な方に吹き出さなくてよかったなって思った覚えがあるんですけど。
それね、こう、まあ、ちょっと、本人的にはこう、なんかこう、エロ的なものかもしれないけど、それがある種、こう、アートになりましたね、ってことね。そうですね。
全部そうですよね。ラフ像とかも、やっぱり絶対にエロい目線が絶対入ってる。そうでなかったらやっぱり心動く、見てる方がね、心動かされないと思うんですけど。
動かされないですよね。
ねえ。それをこう、盗撮みたいな方にこう、女性の肉体美を追求するのいかないで、ちゃんと社会的なものに収まるみたいな。
そうですね。
なんか 面白いコメントが次々に来てますけど、スカイカフェさんから、性欲が男性のもので女性はないという考えがまだ強いですよね。女性だって人並みに性欲があるのに。ね？最近の週刊誌で年配の男性のセックスを扱ったのがありますよね。まあ、なんか、どんどんタブー視されてたのが明るくなってきてるのかなって、女性の性欲の話。
そうですね。
年配の、まあ、男性も女性もシルバーセックスみたいな話といいね。どう読めばわからない。VCRYSTAL19613 から、それわかるかな？ただいるって感じは。ああ、舞妓さんと添い寝の話ですかね。スフィアさんから、東さん、少なくなってきたのでしたら、米ぬか食べると10代に戻りますよ。だそうです。スカイカフェさんから、成人向けの抱っこセラピー？いや、抱っこセラピー、これもね、セックスセラピーが危ういのと同じぐらい危ういと思うんですけど、必要なの絶対必要ですよね。だから本当に恋人とか配偶者とかパートナーみたいな人が専属セラピストになるっていうのがやっぱり一番の理想的な
一番理想ではありますね、やっぱりね。
やっぱりこうちょっとでも興味のある方、みんなちょっと心理学とかセラピーとか少し多少でいいので学んでいただいて、大事な方を癒せるようにみたいになるって一つこう理想かもしれないですよね。
そうですね。
というわけで、東さんのセラピスト養成講座へみたいな流れで締めるってどうですか？
ああ、ありがとうございます。まあ、ありがたいことに満席でございます。
もうね、宣伝する必要がないっていうか、どっちかって殺到して困ってるみたいな。
まあ、また11月ぐらいからスタートの期があるので、ご期待くださいみたいな感じですけどね。だいぶ先じゃないですか。11月って半年先です。
あ、東さんのセラピスト養成講座は、それぐらい人気があるぐらい素晴らしいんですけど、まあ、いろんなところがいろんな人がね、やってますから、それこそ双子さんもやってますしね。いろんな人やってますから、私のたまたろも多少はセラピスト養成講座の側面が多少は入ってたりとか。まあ、ぜひ皆さんちょっとずつ勉強して、ちょっとずつ身近な人を癒しましょう。自分をも筆頭にね、もちろん。
そうですね。
そしたら性犯罪も起こさずに済む。性犯罪起こしそうで困ってる人いないかもしれないですけど。
まあ、そういう人は聞いてないと思いますけど、こういう。
まあ、依存症的なことで苦しまなくて済むようになりますよね。
そうですね。
最後にこれは伝えたいみたいなの何かないですか、皆さん。
あ、今日ですか？今日はね、まあ、特にないですね。なんかこう、もう、あまり、そう、あんまりこうね、仕事って思わないでいいやっていうモードで始めたんで、もう今日はゆるーく語れたので、まあよかったな、みたいな感じですけど。
性と愛のことに関して釘を刺したいというか、これは大事なんですよ皆さんって伝えたい最後のメッセージみたいなのもないですか？
あ、僕が一番伝えたいことがあるとすれば、
うん、
なんていうか、なくていいやっていう姿勢は、
うん
うん、残念だっていうことですね、やっぱりね。
セックスがっていうこと、
なくてもいいやとか、うん、恋人いなくていいやとか、うん、そっち方向に行っちゃう人がいたら、うん、それはもったいないよって思いますかね。
うん、
あくまで止めてくださいみたいな、
うん、
そんな話です。
いやー、すっごい共感しますね。やっぱりこう、癒しの集大成って、ですよね。
はい。
だし、本当に、なんだろう、いろんな意味で可能性みたいに広げる。子孫残すとかいう意味でももちろんのこと、自分の人生の可能性みたいなすごい広げることですよね。恋をするとか恋人を持つって。
そうなんですよ。
ね、まだ読んでないコメントがいくつか入ったので読みます。それ必要な人いるかも。ハッチ君が、多分恋が必要だとか恋人が必要だっていうことです、ね。で、面白かったですっていう。ぜひ、ハッチ君も求めてくださいね。努力し続けてくださいな。
ぜひぜひ。
スカイカフェさんから安心感や承認感情が出てきていいでしょうな。抱っこセラピー。恋人作って抱っこしちゃうんですよ。
うんうんうん、
一番ですよね。
一番ですよ。
配偶者とね、し合うとかね。いやー、なんか、妙に盛り上がって、妙に面白かったなと。
あ、そうですか。
コメント量もすごかったですね。
あ、コメント多かったですね。
コメント多かったですね。なんかいいですね、双方向な感じね、やっぱり。
今日は、もう本当に、適当に喋ってましたからね。
ネットがもう引き出しが多いから適当で十分です。
力抜いて、適当っていうのは、力抜いてっていう意味ですけどね。
ね、適度っていうことで素晴らしいってことですね。ちょうどいいっていう意味ですね、適当ってね。
はい、
じゃあ、どうもありがとうございました。ズマさん、お忙しいところ。
告知を一つしてもいいですか？
あるんじゃないですか。はい、どうぞ。
今度のね、25日、
はい、
26日、
はい、土日ですね。
土日に、
はい、満月の日ですね、25。はい、
お、
素晴らしい。
まあ、東京滝野川会館で、
はい、
運命の相手にだけ出会う恋愛心理学ワークショップ。
素晴らしい。
いかにこう自分にぴったりの相手をこう、まあ、見つけるかっていうのと、あと引き寄せるかみたいなことまで、
うん、
少し潜在意識のレベルまで踏み込んで、
うん、
いいパートナーを見つけるための方法っていうのを、まあ、みんなで学んで、実習していこうっていうね。まあ、そういうワークショップやってます。
ハッチ君行けばいいんじゃないですかね、ハッチ君。
ね、やっぱりこう、いいパートナーと巡り合ったことで、なんか過去のね、いろんな、こう、
うん、
心理的な傷とか、愛情不足みたいなものがこう癒されて、で、人生がこううまく回っていくようになりましたっていうね、まあ、そういうことって実際にあるので、
うん、
僕は最近恋愛セラピーっていうのは、恋愛の問題をセラピーするんじゃなくて、恋愛がセラピーになるっていう、
素晴らしい、
そういう意味付けをしているので、
素晴らしい、
ね、だからこそそのセラピーになるような恋愛をするにはどうしたらいいか、セラピーになるような相手、癒し合える相手、
ね、帰って傷を新しく作る
相手、ね、そういうこともねありますからね、
だからあっちゃいますからね、
そうだから癒し合えるような相手を見つける、うんうん、今どうしたらいいか、うん、そして癒し合えるような相手じゃなくて、
うん、
自分もね、
うん、
癒し合えるような恋愛のできる自分になるにはどうしたらいいかっていう、
うん、
そういうテーマってね、すごくね、うん、 大事なことだと思ってるんでね。
うん。
はい。まあ、そんなテーマで、活動してます。
素晴らし
まあ、興味がありましたら、
い。うん。
ぜひどうぞっていう感じですかね。
ソフィアの稲本さんが、夫婦って本当は最高の抱っこセラピーのはずなんですよってくださってますけど、まあ、そんな人と夫婦になりたいし、そんな夫婦関係を維持したいですよね。金婚式まで仲良しにね。
ええ、本当に、
ね。
そうだと思います。
天童さんだったんですね。VCRYSTAL さん。こういうまったりもいいですよ。いい加減。お疲れ様でした。ありがとうございました。たくさんのコメントくださってま
はい、
し
あり
た
がとうござ
が。
いました。
わあ、みんなで素晴らしく、こう健全にエロいセラピチックな 人間関係を持っていきたいですね。
いいですね。健全にエロい人間関係って、なんかすごい、なんか僕今ヒットしました、その言葉。健全にエロい人間関係、いいですね。それはいい。
ですよね。ボーイフレンド、ガールフレンドレベルか、同性の友人から、ちょっと多少、こう、健全にエロくていいんじゃないか
ええー、そうです、そうです。じゃあ僕とたまちゃんの関係もね、健全にエロい関係でいきましょうね。
健全にエロく、美味しいもの一緒に食べ出しながら、行きまし
そうで
ょ
すね。はい。今後ともよろしくお願い
う。よ
し
ろしくお願いします。ではでは、皆さんも聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございまし
おやす
た。
みなさーい。
おやすみなさい。